聖書朗読をいたします。本日の聖書朗読の箇所はマルコの福音書12章28節から34節です。新約聖書の94ページです。マルコの福音書の12章28節から34節です。この聖書朗読の後に続けて自己中心への挑戦と題して宣教をいたします。マルコの福音書の12章28節から34節をお読みいたします。律法学者の一人が来て彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか？イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はいないとあなたが言われたことは、まさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること。また、隣人を自分自身のように愛することは、どんな全生の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスに尋ねる者はいなかった。28節はですね、次のように始まります。律法学者の一人が来て彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか？前回、前々回とですね、イエス様が指導者たちからの質問を受けられた箇所を見てきました。カエサルへの税金のこと、また復活に関する質問がありました。どちらも、素朴な疑問ということではなく、意地悪な、イエス様の権威を落とそうとする、そういう質問でありました。しかしイエス様は、それに対して見事に回答されました。そして今日の箇所ですけども、それらの議論を聞いていた人がいました。律法学者の一人です。彼はイエス様と学者らの議論を聞いていたんですが、イエス様が見事にお答えになったのを見て、イエス様に質問したくなりました。マルコの福音書を読む限りでは、意地悪な思いはなかったように読めます。ただ、並行記事のマタイの福音書では、試みるためというふうにありまして、もしかしたらそのような思いがあって質問したのかもしれません。彼は次のような質問をしたわけですね。すべての中で、どれが第一の戒めですか？ユダヤ人たちには神様の律法が与えられていました。十戒をはじめとして神の戒めが与えられていたわけですね。で、この質問からしますと、その律法の中に重要度において差があるということが前提になっています。ここでイエス様に質問している律法学者、ここでイエス様に質問しているのは律法学者ですけれども、律法学者の仕事の一つには、多岐にわたる律法の規定を分類して、優先順位や相互の関係を分析するという仕事がありました。またすべての命令を一つに集約し、律法の全体をまとめるということにも多大な関心があったと言われています。ここで律法学者がした質問は、律法の根本を問うような質問でありました。すべての中で、どれが第一の戒めですか？613あると言われる律法ですけれども、 すべての中でどれが第一かと。この質問に対してイエス様がお答えになるんですから、注目すべき箇所と言えましょう。イエス様は29節から31節にかけてお答えになるわけですが、まず一気に29節から31節をお読みしますけれども、イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。イエス様は、第一の戒めはこれですと言われて、聞け、イスラエルよ。主は私たちの神、主は唯一であると、そう言われます。ここで第一の戒めとして取り上げられている箇所というのは、申命記の6章4節から5節に記されています。敬虔なユダヤ人たちが日に3度祈りとして唱えていた箇所であります。この箇所は、この申命記の6章の4節5節というのはシェマーというふうに言われて、まあ、シェマーというのは聞けということですけれども、そのシェマーというふうに言われ、キリスト教における主の祈りにも似た特別な位置づけが与えられていた祈りでありました。ここで最初に言われていることは、神様の唯一性です。主は私たちの神、主は唯一である。そしてこの唯一の神を、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして愛しなさい。あなたの神、主を愛しなさいと、そうなります。ここで、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてとありますが、これは、心のすべてをもって、命のすべてをもって、知性のすべてをもって、力のすべてをもって、というふうに訳すことができます。つまり、全身全霊、全人格をもって、神を愛するということが命じられています。心、命、知性、力というのはこうバラバラなのではなくて、もう本当に全てを持って、全人格を持って神様を愛せよとの命令です。立法学者は、全ての中でどれが第一の戒めですかと言われたわけですが、イエス様は神様を全身全霊で愛することが第一の戒めであると回答されました。これがイエス様に質問した立法学者が聞きたかったことなわけですが、イエス様はそこで終わらず、第二の戒めについても言及されました。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。今度はこれはレビ記の19章18節に記されています。隣人への愛。ここには、隣人への愛が命じられているわけですが、そこにあるのは、自分自身のように、ということです。隣人を自分自身のように愛する。これが主のご命令でした。ただ単純に愛するんではなくて、自分自身のように。この自分自身のようにという句が入ることによって、その愛し方が特別であるということがわかります。自分を大切にするように、隣人を愛し大切にする。ちょっと極端に誤解されても困るんですが、この教えからわかることは、聖書は自分自身を大切にするということを求めているということが言えましょう。行き過ぎた自己愛というのは問題ですけれども、自分を大切にすること、自分自身を愛することも聖書の教えであります。そのようにして、隣人を愛する。これらのイエス様のお言葉からわかることは、クリスチャンに与えられている命令は、愛することだと言えますね。愛すること。それは神を愛し、人を愛するということ。 J.I. パッカーという学者は次のような表現を使いました。キリスト者の生活の品質証明書はキリスト者としての愛である。キリスト者の生活の品質証明書はキリスト者としての愛である。愛に生きるのがキリスト者であると言えます。で、これらの答え、イエス様のお答えに対して立法学者は次のように応答します。32-33節。立法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はいないとあなたが言われたことは、まさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること。また、隣人を自分自身のように愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりも、はるかに優れています。この立法学者は、イエス様のお答えに満足をしたようです。イエス様の答えを認めています。先生、その通りです。と。そして、イエス様が言われた教えを繰り返して、主を愛することと隣人を愛することについて、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れていますと、そう言います。この立法学者の発言は、旧約聖書の様々なところで言われている教えでもありますし、この立法学者はその点で非常に優れた学者であったようです。ですからイエス様は34節で次のように言われます。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかったと。イエス様は、この立法学者が賢く答えたのをご覧になり、あなたは神の国から遠くないと言われました。これは少々微妙な表現と言えます。あなたは神の国から遠くない。入っているわけではないわけですね。神の国にすでに入っているわけではない。しかし他のパリサイ人、立法学者たちのようにかけ離れているわけでもない。神の国から遠くない。ではこの人はどうしたらよいんでしょうか。それはもう一歩イエス様に向かって踏み出すということが求められました。具体的にはイエス様を信じ従っていくということ。以前見ました目の見えないバルティマイがそうであったようにイエス様について従っていく。そうすることで神の国に入ることができます。これ以降誰もイエス様に会えて尋ねる者はいなかったとあります。このイエス様に対して言葉尻を捉えることは無理だと理解したわけです。誰もイエス様に会えて尋ねる者はいなくなりました。今日の箇所は、一人の立法学者がイエス様に質問したことから始まりました。すべての中でどれが第一の戒めですか？先ほど申し上げましたが、この質問に対してイエス様がお答えになるわけですから、非常に注目すべき問いであると言えます。数多くある立法の中で、すべての中で、どれが第一の戒めなのか、イエス様がお答えになるわけですね。そこでイエス様がお答えになったのは、次の二つでした。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ。主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。ここには、神と人を愛することが言われています。この二つの命令は、愛することに要約することができます。全身全霊をもって神を愛し、隣人を自分自身のように愛する。 先ほど J.I. パッカーの言葉を引用しましたが、愛に生きるのがキリスト者であると言えます。なぜ私たちがそのように愛に生きるのかといえば、当然神様のご命令だからというのもそうですが、私たちが神様の愛をすでに受けているからであります。私たちの愛というのは、私たちに対する恵みに満ちた神の愛に対する感謝の表れであります。私たちは神様の愛を受けたものとして、いただいたものとして愛に生きていく。ただこの愛に生きるというのは、口で言うのは簡単ですけれども、罪人である私たちにとっては大きな挑戦であると言えます。聖書が教えるところの愛に生きるというのは、口で言うほど簡単なことではありません。ここにおられる多くの方はその難しさを知っておられるのではないでしょうか。なぜなら私たちには罪があり、その罪の本質というのは自己中心にあるからです。私たちは徹底して自己中心、自分が可愛い、仮に他の人のことを気にしていると言っても、まあ、せいぜい自分の半径1メートルくらい、そういう現実があるのではないでしょうか。ですから今日の説教題には自己中心への挑戦というふうにつけました。今日エス様が教えておられたことは、人間の本来あるべき姿と言えます。本来あるべき姿は、神を愛し、隣人を愛し、自分を愛する。この順序が大切ですね。神を愛し、隣人を愛し、自分を愛する。この順序。少なくとも人が作られた時には、創造された時には、そのように人は作られていました。神を愛し、隣人を愛し、自分を愛する。しかし人に罪が入り、この本来あるべき姿が変わってしまいました。逆さまになってしまった。創世記3章に人類に罪が入った時の様子が記されていますが、あのアダムとエバのやりとりを読みますと、順序が逆転してしまったことがこうよくわかります。自分を守るために必死になっている姿が描かれていますね。アダムはエバのせいにし、まあ、エヴァは蛇のせいにする。まあ、別に蛇を守る必要はないわけですけれども、でもこう自分を守るためにこう必死になる。本来神を愛し、隣人を愛し、自分を愛するという順序であるはずが、まず自分を愛し、少し余裕があれば隣人を愛し、最後に神をという順番にこうなってしまった。私たちはどうだろうかと考えさせられます。順序が逆転していないでしょうか。私たちの救いというのは、この罪から、自己中心の罪からの救いです。先ほど申し上げたように、罪の中心にあるのは自己中心。この自己中心から救われ、私たちが創造された時の本来の姿へと変えられている。しかし救われてもなお、私たちにはこう罪の残りかすのようなものがあり続けます。ですから救われてもなお、その自己中心が抜けず、自己中心的傾向に陥りやすい。神を愛し、隣人を愛したいと願っても、その順序が逆転してしまい、自分が一番になってしまう。それが、私たちの現実ではないでしょうか。しかし今日まず私たちが確認したいことは、私たちは神様のご愛をいただいて受けて救われたということですね。徹底して自己犠牲に生きられたイエス様の愛を受け取った。だからこそ私たちはクリスチャンとされました。この神様の愛を知らなければ、 正しくこう受け取っていなければ、神様を愛することはできませんし、隣人を愛することもできません。私たちは、私に注がれている神様の愛に気づかなければいけません。そのためにはいつも申し上げることですが、徹底して自分が愛されるに値しない罪人であるということをまず自覚する必要があります。私たちは神様に反抗して生きてきました。神様が願っている善を行うのではなく悪を行ってきた。しかしそんな私に神様の愛が注がれ救い出していただいた。パウロはローマ書の5章8節で神様の愛について次のように語ります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちが神に反抗し、まだ罪人であったときに、すでに神は私たちに対する愛を明らかにしておられたと聖書は語ります。神の愛は、キリストが私たちのために十字架で死なれたことによって明らかにされました。聖書が教える愛、神様のご愛というのは一方的ですね。あなたが善行をしたから、良いことをしたから愛してあげようということではありません。これは親の子供に対する愛に似ています。子供が何ができなくとも親が愛し続けるように、神は私たちが良い行いができなくともすでに愛し、キリストの十字架を用意してくださいました。ここに神の愛があるわけです。私たちはこの神様の愛をすでに受けた。すでに知っている。罪人に注がれた神の愛を体験したわけです。この神の愛を知らなければ、神を愛することはできませんし、隣人を愛することもできません。自分の半径1メートル以内の人なら誰でも愛せます。自分を愛してくれる人を自分の仲間を愛することは誰でもできます。それはクリスチャンでなくても誰でもできることです。しかしイエス様が教えておられる愛は敵をも愛する愛を教えています。ルカの福音書では隣人の定義について普段自分と一緒にいる人だというふうには教えません。イエス様は隣人とは全員だというふうに教えていますね。その点で聖書が教える愛の範囲と私たちの愛の範囲は違います。私たちの愛が、範囲というのは狭いですけれども、聖書が教える愛の範囲は非常に広いわけです。そこでお一人お一人お考えいただきたいことでありますけれども、あなたは神様の愛をしっかりと受け取っておられるでしょうか。もし受け取っておられるならば、その神様の愛を出発点として、神を愛し、隣人を愛する歩みへと、ますますこう進んでいく。神を愛すること、隣人を愛することを少し言い換えますと、神様に対する従順、そして隣人に対する犠牲というふうに言えます。神様への従順というのは、神様への礼拝を中心に、神様の命令に対して、神様の御心に対して従順に生きる。また、隣人に対する犠牲について、聖書は、次のように教えています。第一ヨハネの3章16節から19節ですけれども、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。このような財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけでなく、行いと真実をもって愛しましょう。そうすることによって、私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。 第一ヨハネの3章16節から19節です。聖書は行いと真実をもって隣人を愛するよう教えています。このような教えは自己中心的に生きる私たちへの挑戦と言えます。しかし神様の愛を本当に知っているならば、聖霊の力によって挑むことができます。私たちは逆転してしまっている順序を本来の順序に戻す、神を愛し隣人を愛する生き方へ。先ほども引用していますけれども、 J.I. パッカーは愛について次のように言いました。レジュメにも載せたと思いますけれども、愛は感情よりも行動の原理である。愛は相手を敬い益となることをするという決意である。愛は相手に対して私たちが個人的愛情を持っていてもいなくても、その人の必要に対する思いやりからその人のために何かをすることであるというふうに言っています。たびたび申し上げることですけれども、愛というのは好きという、そういう感情ではなくて行動です。言ってしまえば相手のことが憎くても愛することはできます。まあ、それはイエス様が敵を愛せと言っていることとも一緒ですね。もはや敵なんですけれども愛することはできる。この愛することへの挑戦がキリスト者の生き方の中心にあります。宗教的にこう真面目そうに敬虔そうに生きることではなく、愛することがキリスト者の生き方です。これは自己中心的に生きやすい私たちに大きな挑戦であると言えます。しかし神様の愛を知り救われた私たちだからこそ挑める挑戦でもあります。神と隣人を愛する生き方へと踏み出していきましょう。修法のコラムにも書きましたが、今の時代、愛が問われているように思えます。そのような時代にあって、まず神を愛し、そして隣人を愛する、キリストの十字架の愛を受け取った私たちだからこそ実践できる愛に生かされたいと願います。そして世にあって証を立てるものとさせていただきたい、そのように祈り願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をしましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。この朝私たちに御言葉をお語りくださりありがとうございます。有名な御言葉でありますけれども、私たちが神様を愛し隣人を愛することを改めて確認させてくださりありがとうございます。しかし神様、口で言うのよりも本当にこのことの難しさを私たちは知っております。自己中心的に生きやすい私たちに、どうか神様、聖霊なる神様の助けの中で順序を逆転してしまっている順序を本来の順序へと戻すことができますように、神様を愛し隣人を愛し自分を愛しと、その順序へと戻すことができるように力を与えてください。愛が問われているようなそういう時代の中にあって、私たちが神様がくださっている愛に基づいて生き行動することができるように力を与えてください。御言葉を心から感謝をいたします。 救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。